山花
明日も
いい天気。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組はFM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見やリクエストはラジオカロス札幌まで。電話は 011-622-2222 622-2222。 ファックスは 011-622-2223 622-2223。メールはリクエスト @radiocaros.com、 アルファベットで req-u-e-s-t@radiocaros.com まで。番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
さて、今夜のラジオまちづくりはムネちゃん20回目ですね。
そうですね、はい。
さて、今日のスタッフを紹介いたします。今も読んでいただきましたが、コマーシャルとナレーションはヤマハニーズの
稲野香織です。
山口さやかです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
技術の担当ですが、ラジオカロスの小林誠二さんにお願いしております。よろしくお願いいたします。そして FM ラジオナンバーワンメガヘルツ 78.1ラジオカロス札幌の協力と各スポンサー様の提供で、今夜のお相手はムネちゃんと
ナオちゃんでお送りいたします。
はい、では前半コマーシャルお願いします。1曲目をおかけしたのですが、懐かしいとか運動会とかっていう声がありましたが、曲名分かるかな、トリッチトラッチポルカ、これ実はあのヨハン・シトラウス2世、お子さんですかね、ワルツ王っていうのかな、ね、演奏がウィーン交響楽団、でした。さて、この軽快なマーチみたいにかかったんですが、ラジオまちづくり、テーマはですね、夏こそ健康でスポーツを楽しみましょうと、こういう話題でお客様をお招きしております。札幌健康スポーツ財団、事業課長の川島幸雄さんです。こんばんは。
こんばんは。
どうもお忙しいところありがとうございました。さて、いろいろとスポーツと健康ということでお話を進めたいと思うのですが、まずあの今年財団健康スポーツ財団ができて25周年。
はい、そうです、
25周年です。そんな財団のお話からちょっといただけますか。
はい、それであの私ども札幌健康スポーツ財団はですね、札幌市におけますコミュニティスポーツの普及振興、またあの市民の皆様の健康の維持増進を目的として1984年に設立をされまして、うん、今年で25周年を迎えたところです。また現在はですね、札幌市立の体育館や温水プール、はい、またあの健康づくりセンターなど29施設の管理運営とですね、またあの学校開放事業といって、はい、まあ、学校のグラウンドなど市民の皆様にご提供、
よく夜使ってますね、
夜間、土日はあの日中もやってますけれども、まあ、それとかあとは札幌マラソンなどを代表とする大きなスポーツイベントなどを開催しております。
まああの非常に29施設、
はい、そうですね、
ずいぶんあるんですよね。あ、僕らはね、ムネちゃん、ちょっと財団というと難しいんだけども、はい、中島公園というと、
そう、
昔は野球場、スケート場、体育館というかスポーツセンターと言いました、プールと、今どんどん中島公園から消えて、
残るのは
今別館って昔言ってたところですかね。、
はい、そうですね、そこが今中島体育センターというふうに
体育センターというふうになってます、ね。スポーツ関係が追いやられてしまったような感じ、うん、まあ文化系も何か先ほどのお話ですと学校開放の地域コミュニティというかそういうところに、はい、やっておられるようですけど、事業活動として3つの柱ってお聞きしたんですが、ちょっとご説明いただけますか。
はい、スポーツとですね、健康づくりに関しまして、さまざまな場面から市民の皆様をサポートするために財団事業ドメインとして3つの柱を設けております。1つは健康スポーツライフ応援事業として、市民の皆様の誰もが生涯を通じてですね、スポーツレクリエーションと健康づくり活動の普及振興と運動を身近で楽しむことができる環境の創出を目指します。次に子どもの体力向上、高齢者健康増進サポート事業として、まあ、運動能力などが低下している子どもたち、また高齢者の方々の、健康促進や生きがい作りを支援するためのプログラムの提供を行っております。3つ目としては地域コミュニティ支援事業といたしまして、はい、スポーツ健康づくり活動団体や、札幌市などと関係、機関とのネットワーク作りやですね、地域住民を対象とした健康セミナーや救急救命講習会など、地域コミュニティの活性化に努めております。
まあ、大きな3つの柱を今お聞きしたのですが、ちょっと具体的にですね、活動の内容、まあ、運営施設の代表でもよろしいんですが、そういうことで、
はい、それではまず中央区に、あります中央体育館、また先ほどのお話の中島体育センター、はい、あと白石区体育館などのですね、各区の体育館では、はい、当然卓球やバドミントン、バスケットボールなどの、まあ、球技のほかに、まあ、柔道、剣道、合気道などの格技、またヨガや健康体操などのフィットネス系の種目でご利用がいただけます。また各施設にはそれぞれ特徴がありまして、例えば中央体育館でしたら相撲場があったり、北区体育館だったらボクシング、はい、ノーリングがあります、はいはい、また西区体育館では弓道場とウェイトリフティングができるような施設となっております。また西区体育館、清田区体育館はですね、25メーターのプールを併設した総合的な体育館となっております。また、はい、すいません、
今体育センター、中島体育センター、はい、あそこでよく格闘技っていうのは柔道とか剣道もやってました。
剣道も
やってますね、はい、音がよく聞こえてたので、かじゃあ今各特徴があるということですね。
そうですね、また体育館以外でも当然すみません、温水プールや豊平公園温水プールなどですね、はい、プール施設とかアイスホッケーなどが盛んに行われております月寒体育館、また星沖スケート場や、プロ野球や陸上競技が行われている丸山球場なども管理してさせていただいております。
そうね、僕らも、ね、冬になって歩くスキーでね、よく中島公園ぐるぐる、ね、まあ、孫なんかと歩いてるんですが、あいつも各所でやってらっしゃる。
そうですね、冬季スポーツの普及としては中島体育センターで、歩くスキーの無料貸し出し場を行っておりまして、あそこに常設の1キロのコースも開放しております。あとは白旗山競技場といいまして、京都にありますけれども、そちらでも5キロの常設コースを、持っております。
あれ、歩くスキーですと何キロぐらいですか、中島公園。
中島は今1キロですね。以前は3キロほどあったんです
けど、そうですよね、
いろんな施設ができます。
そうですね、
はい、短くなってます。
ちょっと今丸山球場の話が出たところで、8月8日に、全国高校野球選手権甲子園で始まりますけども、昨日かな一昨日でしたか、南北海道大会、北北海道大会の組み合わせ抽選があって、札幌北高校が55年ぶり、ね、
ね、
なんと対戦する相手、
はい、
駒大苫小牧、開幕14日の第2試合かな、それから16日の第2試合には初出場の札幌旭ヶ丘、初めてですってね、なんと対戦相手が春の準優勝校の小樽北翔高校と。
頑張ってください
ね、強豪校に当たって、またどうも私たち、ムネちゃんも、まあ、ムネちゃんは少しは運動されてますけども、我々見る方でしてね、ですから 今日川島課長にいろいろと お聞きしているのはこれほとんど自分で体を動かしなさいということですね。
そうですね、そうですね、はい、
そうですね、ま、あの療法法なんかもあるようなのですが、ちょっとかいつまんでお話しいただけますか。
は
い、
あの当然皆さんもですね、非常に健康を今気にされていると思いますし、まあ、スポーツなんかもおっしゃった通りやってみたいなと思っていると思います。ただあの、ね、きっとですね、どこでやっていいのか、ね、また何から始めていいのかというのはですね、きっとお悩みになっているんじゃないかなと思います。そんな時ですね、私どもの、まあ、スポーツ施設、健康づくり施設をご利用いただきたいと思います。で、あの私どもが運営しておりますスポーツ施設では、球技種目はもちろんのことですね、ヨガやピラティス、また太極拳や、まあ、親子で行う親子ビクスなど、誰でも行えるフィットネスプログラムが大変充実しております。でまた最近ではですね、フラダンスや、まあ、キッズのヒップホップダンスなどが非常に人気がありまして、まずはですね、気軽にこう一度参加していただきたいと思っております。またあのプール施設におきましても、まあ、運動レベルや年齢に合わせた、はい、各種の水泳教室をはじめとし、まあ、水中ウォーキングとかですね、水中アエロビクスというのもあるんですけれども、そのようなもので初めての方でも参加できる各種の体験講習会を行っております。またですね、あの私も管理している施設はすべてあの札幌市立の公共施設ということになりますので、ご利用される際の料金も非常にお安くなっておりますし、また安全性や快適性もですね、非常に高くて、まあ、子どもから、まあ、ご高齢の方までですね、安心してご利用していただけるというふうに思っています。料金も少しお話しさせていただきますけれども、ね、はい、まずあの家族やご友人などで、まあ、卓球とか水泳などの一般種目を利用される場合ですけれども、体育館や、まあ、東区のツドームでは、まあ、高校生が230円で、65歳以上の方が130円で、一般の方がですね390円というふうになります。またあのプールやスケート施設では高校生が280円、65歳以上の方が140円、一般の方が580円となっております。いずれの施設もですね、中学生以下はすべて無料です。
あ、そうですか。
またあの回数券なんかもありますので、それを使っていただくと非常に、安くなると思います。
それこそヤマハニーズのお嬢様方、
はいはい、
今あのエアロビクスとか、はい、そんな話が、ね、太極拳とか最近若い女性の方がね、非常に人気で、
そうですよ ね、参加されてる方いっぱいいますよね。
参加してます。
あ、私は別口で、ね、私ジャズダンスの教室には通ってます。
そっかそっか、
はい、過去にもあの南区体育館であのスポーツ教室が開催されてまして、そこのバドミントン教室にも通ってました。
あ、そっかそっか。まあ、あの今ありがたいことに、65歳以上の方はあえて言っていただいて、私もムネちゃんとこう、実を打ってましたけど、そうですね、非常にあのそういうことでは、見るだけでなくて、実際に体を動かそうと、ね、ぜひ参加してみましょうね。
はい、
そう、
願わくば中央区にも市営のプールをと、いろんなことが多分ね、自分で思っててるんですが、なかなか難しい
ですね。今や豊平川でも泳げないし、そうですか。さて、あと何か補足されること
は、そうですね、あの今ジャズの話もありましたけれども、体育館ではその教室ですね、もう盛んに行われておりまして、まあ、の教室につきましてはコースやあのコースの回数や種目によって、まあ、料金設定も若干異なるんですけれども、まあ、一例としまして中央体育館のピラティス教室というのがあって、まあ、これは10回コースなんですが、これだと一般の方の受講料が7000円ほどになります。で、先ほども言った65歳以上の方は若干お安くですね、5600円ということになっています。またあの子どものスポーツ教室も行っておりまして、こちらだと若干あのもちろん割安になっております。またあのこれからですね、夏休み期間中の短期集中教室として、少年少女テニスやあの苦手克服ということで、はあ、鉄棒やですね、体操などのチャレンジという教室もありますので、
なるほど、
まあ、この夏休みを生かしてですね、
はい、そうですね、
友達との交差をつけるとか、苦手な種目をクリアしていただきたいなというふうに思っています。
さて、
はい、
いや今苦手スポーツという話が川島課長からありましたが、
はいはい、
鉄棒逆上がりできる？
できます。
ああ、そっかそっか。それがまず最初のきっかけらしいんだけど。
そうですね、結構できない子どもたち多いですね。
まあ、そうなんですね、はい、 そうか、あんまり頭ばっかり使わないで、手足体を動かしましょうと、まあ、あのいやいやながらやるのはいけないんで、
そうですね、
今日のテーマのようにスポーツを楽しみましょうと、
楽しむ、ね、
さあそんなことでちょっと前半ここで一休みしたいと思います、それでは2曲目お願いいたします。
ヤマテンニュース町線だよりです。最初はヤマハナ柏自動会館のかわいいレポーターから声のお便りです。先に中島自動会館のニュースをお伝えします。中島自動会館が60周年を迎えました。7月4日中島自動会館ホールで記念式典が行われ、幼児からおじいちゃんおばあちゃんまで幅広い世代約200名で還暦60歳をお祝いしました。記念事業として26日10時半から遊びの劇場が開催されます。中島公園を使っての忍者修行の企画です。参加費は300円です。お楽しみください。第20回パシフィックミュージックフェスティバルが今月4日開幕しました。5日、キタラではウェルカムコンサートが開催されました。これからの演奏会のスケジュールをご案内します。14日から17日は札幌市役所1階ロビーでアラカルトコンサートが開催されます。開演時間は12時25分からです。また17日金曜日はその他にも札幌市民ギャラリーで16時から、また同立近代美術館でも17時からそれぞれ演奏会が行われます。こちらにもどうぞお越しください。18日は同立三岸幸太郎美術館で19時から演奏会がございます。こちらにもお越しくださいね。いずれも入場料は無料です。直接各会場までお越しください。それでは、ヤマハナ柏自動会館からのレポーターの声のお便りをお聞きください。
はい、それではヤマハナ柏自動館7月のお知らせをお願いします。
僕たちはヤマハナ柏自動会館に通ってるヤマハナ小2年生です。
藤原良一です。
稲垣太陽です。
よろしくお願いします。
カラフルでは6月3日からトイレのスリッパ大作戦をやっています。時々並べられない時もあるけれど頑張っています。トイレの前に表があって、先生たちがチェックしてスリッパが並んでいったら丸を書いてくれます。丸の数の目標は80個です。今のところは60個です。あと20個頑張ります。
7月のおすすめ行事のお知らせです。行事のタイトルは大握り隊です。日にちは7月4日です。午前12時から午後1時までです。小学1年生から6年生まで参加できます。申し込みは7月15日水曜日から7月18日土曜日までで、参加費は200円です。本人が申し込みに来てね。その後にお話バザールもあります。他にも
カラフルビーチバレーボール大会もあります。7月30日木曜日午後1時30分から3時までです。小学1年生から高校生までです。みんな上靴を持ってきてください。
みんなヤマハナ柏自動会館に遊びに来てね。
カルチャーナイト2009、今年は7月17日金曜日、札幌市内の各会場で開催されます。中島公園内同立文学館では18時から19時まで、朗読とピアノの夕べ、星の王子様を読むが行われます。朗読は NHK アナウンサーの村上里和さん、ピアノは岡本恵里さんです。入場料は無料ですが、定員が80名となっており、事前に予約が必要です。電話 011-511-7655 0111-7655 同立文学館までお申し込みください。最後に山天交通安全一口メモ。残念ですが札幌市内で交通死亡事故が相次いで発生しています。ドライバーの皆さん、スピードダウンと安全確認をお願いいたします。思いやりの運転で子どもと高齢者を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、ヤマテンニュース松線情報でした。本田明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせの電話番号は 011-530-3050 です。ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
郷土料理の店喜びからご案内いたします。取れたて北海道の味どころ喜び、素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。ご夫婦でご家族でいかがですか。取れたて北海道の味どころ喜び、旬の味覚を味わっていただけますよう心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。 生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階です。ご予約などの電話番号は 011-518-2419 518-2419、 営業時間は17時から23時まで、定休日は日曜日祭日です。郷土料理喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。
中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。ヤマハナ明日もいい天気、ラジオ中パ、ホームページ中島パフェ、ブログ中島公園でエッセイは、中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
ありがとうございました。先ほど山天ニュースのね、前に、可愛い声だったね。
本当に可愛かったです ね、
はい、もうしっかりして2年生って言ったかな。可愛い子供たちの声も聞けて、今日は、先ほど川島課長さんからもどうも今運動不足の子供が多いって、
ね、そうですね、はい、
まあ、そういうことで、あの元気な子供のようにね、一生懸命体を動かしましょう。さて、山手ニュースの前におかけした2曲目ですが、これスポーツ番組のテーマ曲コバルトの空、一度は皆さん聞いたことあるような曲だと思います。レイモンド服部さんが作曲されて、これはあの自衛隊 中央音楽隊、陸上自衛隊中央音楽隊の演奏でした。さて小林さん、それでは3曲目お願いいたします。さてまた今3曲目をおかけしたんですが、先ほどまでのマーチとちょっと違った、皆さんよくご存知のこれはブラームスのハンガリー舞曲第5番この演奏はですね、フィラデルフィア管弦楽団の演奏でお聞きしました。軽やかなステップとまではいかないまでも、先ほど川島課長お待たせしたんですが、ダンスの話をねちょっとしてたのですが、はい、ジャズダンス、フラダンス、はい、でヒップホップ、はい、ダンスとダンスダンスダンスときたんですが、もう一つ社交ダンスっていうのはちょっと今各施設では、
そうですね、はい、ちょっと今のところは入られてない
ようですね、はい、さあそこで今の舞曲じゃありませんが、健康増進のお話にちょっと移りたいんですが、
はい、
中央健康づくりセンター、名前がまた難しいんですが、そうですね、これについてですね、どのような施設で、どんな利用方法なのかちょっと概略を説明ください。
はい、はい、それではご説明させていただきます。中央区のですね、南三条西11丁目にあります、中央健康づくりセンターでは、健康度測定といいまして、皆様の健康度を運動栄養休養の生活習慣チェックと体力測定、また臨床検査などのメディカルチェックから分析しまして、医師、保健師、管理栄養士、健康運動指導士などの専門スタッフにより総合的なアドバイス、また個別の運動プログラムなどを提供しております。また女性を対象とした健康診断や事業所検診、また、体制 分析装置による 体力測定や、禁煙支援プログラムなども実施しております。
で、はい、今メディカルチェックということですね。
はい、
ちょっと今気になるのが最後に喫煙じゃないや禁煙支援プログラム、はい、
これはですね、保健師、管理栄養士と、およそ3ヶ月かけて禁煙を目指すプログラムで、一人ではどうも不安だという人はですね、うん、ぜひ参加していただきたいなというふうに思ってます。
さて今の健康づくりセンターの話ちょっと概略でね、終わってしまいました。先ほどもアルクスキーのお話なんかも前半に、話題で出ましたが、冬期間の施設開放についてもちょっと概略ご説明ください。
はい、札幌市ではウィンタースポーツの活性化を促進しておりまして、各施設においても様々な取り組みを行っています。先ほどお話したアルクスキーはもちろんですが、丸山競技場では冬期間特設の屋外スケートリンクや雪合戦会場などを開放しています。
はいはい、これ人工スキー、スケート場っていうかグランドに、僕は行ったことないんですよ。
陸上競技場にですね、水をまいて、夜中ですね、で昼間開放しているという施設ですね。あと変わったところでスポーツキャラバン事業といいまして、はい、アルクスキーやスノーシュー、またポールを使ってウォーキングする、ノルディックウォーキングというんですが、そのような、用具をですね、学校や、地域の、いろんな会場にですね、こちらから持ち込みまして、そこで学習支援とか体験をしていただくような出前講習会なども実施しております。
うん、ですか。月様体育館もそうでしたっけ。
はい、月様体育館は
あそこはなんか月様体育館はよくスケート、
そうですね、常設なんですけども、
ね、
アイスリン、スケート場になりますので、アイスホッケーが盛んですね。
ですね、
はい、
そうですか。さて、いろいろと前半も各29の施設のお話といただいたんですが、各施設の利用者数とかですね、年代層なんか男女別とかそんなことちょっと教えていただけますか。
はい、全施設の利用状況ですけれども、平成20年度実績ですが延べで508万人ほどの方にご利用いただいております。利用者層の総といたしましては、高校生以上の方、一般利用が およそ、43% ですね、
はい、
で65歳以上の方が 19%、はい、中学生以下の子どもが、38% というふうになっております。
利用者数、まあ、580、それは年々増えてるんですか、減ってるんですか。
はい、そうですね、19年度から見ると、多少増えておりますが、微増しているという形でしょうか。はい、
まあ、なんていうのかな、今いろんなその個別その公立のその施設を使わない個人でもって、この丸山にもありますし山花にもありますけども、そういう施設にね行ってる方が、ね、これは高齢者が多いんですけども、
はい、やはり一般の民間スポーツクラブというのは非常に増えていると思いますので、うん、そちらをご利用している方も当然いらっしゃると思います。
さて、先ほど地域とそれから学校開放のお話もなさってましたが、それについてはいかがですか。
はい、学校開放はですね、札幌市からの受託事業として行っておりますけれども、市内298校の、主に小中学校が多いんですが、ここの体育館、グラウンド、各機室などをですね、サークルや団体の方々に開放して、まあ、こちらも非常に多いんですが、延べ147万人の方にご利用いただいております。で、地域との連携としましては、まあ、先ほど触れました健康セミナーなどのほかですね、はい、地域への貢献事業として、施設近隣の清掃やですね、まあ、町内会のお祭りにおける、まあ、スポーツコーナーなどの運営協力などを行っております。もう一つ、スポーツキャラバン事業、先ほどもお話ししましたが、はい、こちらでですね、フィットネスの運動指導員などを地域の子育てサロンやまたサークルなどへ派遣するなど、まあ、地域の方々と、関係団体との連携強化を図っております。
まあ、今、施設近隣の清掃活動とか、そういうのを聞くと、先ほど、中島公園をきれいにしましょう、ゴミは持ち帰りましょうという、話もあって、そういうのにも事業の一つとしてな
さってる。そうですね、中島、はい、の清掃も行っております。
そうですか。さて、時間もだんだんなくなってまいりましたけども、スポーツイベントですね、それについてちょっと教えていただけますか。
はい、スポーツイベントとしましては、さっきの5日に開催されました札幌国際マラ、ハーフマラソンをはじめですね、はいはい、9月には真駒内から支笏湖まで歩く、北海道歩こうというウォーキング大会もあります。また10月にはですね、北日本最大の市民マラソン大会であります札幌マラソンを開催しております。でこのマラソンでは例年ゲストをお招きしておりまして、今年はマラソンランナーのエリック・ワイナイナさんや、スポーツキャスターの千葉雅子さん、また女性、女優歌手として今活躍してますソニンさんなんかも今参加する予定で、我々も非常に楽しみにしているところです。でこのマラソンと北海道歩こうは現在、参加者を募集しておりますので、ぜひ、ご参加をお願いしたいと思っております。はい、また2月にはですね、まあ、冬の話ですけれども、札幌国際スキーマラソン大会というのがありまして、こちらの札幌ドームを会場に、アルクスキーから本格的なクロスカントリースキー、まあ、50キロ最大あるんですけれども、うん、行う、国内最高峰のクロスカントリースキーレースも行っております。またちょっとですね、変わったところでは、10月の24、25にアクセス札幌におきまして、ヘルス&ビューティーフェア2009というのがありますが、こちらはですね、北海道内最大級の健康フェアなんですけれども、ここに我々が共催団体として加わりまして、来場者の方々を対象に体力測定などを実施する予定でございます。また7月のイベント少しご紹介しますが、12日にはですね、東区の燃える沼公園において東区爽やか健康祭りが開催されます。はい、ここでも東区体育館や、東区の温水プールがですね、スタッフを出し、ストラックアウトなんかのスポーツコーナーを開催いたします。また18、19日は三ヶ穂体育館におきまして、三ヶ穂夏祭りが開催されます。こちらいろんな催し物や飲食ブースなどが出展されますけれども、ここでもやはり体力測定コーナーなどを我々が運営することになります。また19日同じ日ですけれども、豊平川で 札幌豊平川いかだ下り、
あ、いかだ下りでね、
行われますね。
毎年そう
です、ね、はい、これはあの幌平橋の下流から、はい、一条橋ですか、
はい、
上流まで手作りのいかだで下るんですが、ここでもですねサブイベントをあの行いまして、はい、まあ、スポーツに触れていただきたいというふうに思っております。だ、25日にもあるんですけれども、この日はあのコンサドーレと、ファジアーノ岡山が厚別競技場で対戦します。このサブイベントとしてですね、午前中、サブグラウンドの方で健康チェックや、まあ、キックターゲットによるゲームなども行う予定でおります。
それであの課長、川島課長さんの方から、一言ラジオを聞きの皆さんにちょっと PR などをなさってください。
はい、私どもの札幌健康スポーツ財団では、スポーツ健康づくり施設の運営やスポーツ教室、またイベントの開催などを通じて、皆様の健康とスポーツをサポートしております。あのぜひお近くのですね公共スポーツ健康づくり施設をご利用いただき、そしてスポーツイベントなどへも積極的に参加していただきましてですね、生涯を通じた、まあ、穏やかな健やかなスポーツライフを過ごしいただければ幸いというふうに思っています。
そうですか。さて、ずっとお話をお聞きしてきました、ここには、お年寄りが約2名いますが、お若い20にならないお嬢さん方もいるわけで、どうですか、ムネちゃん、少し体をもっともっと使わなきゃいけない。
いや、もう僕はたっぷり使ってますよ今まこまないからね、しこつこえ、
そうですね、
これもう10回以上参加してますね、ですから初めの頃はあかな、あの10位以内に入ったことも何回かあるし、おととしは100番くらいには入ってたと思いますよ
どうも今あのムネちゃんは体を使ってるんですが、私はどうも、見るばっかりでして、先ほどもコンサドーレが25日に、厚別競技場であるという話ですが、どうもここのところコンサドーレ先週弱かったんですね、
ずっと勝って、
弱かったんだけどリードしてて、いつだったかな、3-0 で勝ってたのが、3-0 だったな、2-0だったかな、逆転負けしたり、それで私もちょっとコメントを書いたんですけども、あの J1 昇格は3位までは自動的に上がれるんですよね今、だいぶ差がついたんだけども、ぜひ25日は勝って勝ち点を上げて、我々にも J1、 やっぱり J1 と J2 じゃ違うもんね、
違いますね、
もうロスタイムまで頑張ってほしいそう思いますね。それとムネちゃん、日ハムもついに周囲を明け渡しちゃった、明日からロッテ戦ですね、
なんてこと、挽回、
挽回してほしい、まあ、あの私は見るばっかりの方でこんなお話をしましたが、ちょっとセリーグも巨人の独走で去年の阪神のようで、その阪神がなんとダメトラに また戻ってしまいましてね、繁栄、実は明日から巨人戦のはずですから、ぜひ阪神を頑張れと、
なおちゃんのためにもぜひ勝ってほしい
、ま、あのいろいろと今日はスポーツ関係の話題をお話ししてまいりました、ちょっとね今日7月9日何の日ったら変ですけど、今日はあの浅草戦争で46,000日、ほおずき市っていうと分かるんだよね、今日小林さん、札幌は何度まで上がったんでしたっけ、28度、
今日28度ぐらい
かな、昼ぐらいですよね、
午前中だったんです
よ、そうですよね、今46,000日、浅草浅草寺で、今日から10日、今日明日とあるんですけども、これ一番暑い盛りにでビールの美味しい季節と、先週もこの山手の番組でビールの話が出てたようでしたが、すすきののビアガーデンが、大通りよりも一足早く7月16、17、18と、それであのパークホテルはじめ各ホテルではすでにビアガーデンが始まってますね、
さっきねテレビでもやったけど、大通りの、あの会場作りが始まった、
ね、始まってましたね、21日から大通りは始まるようです、ところであの我々 の, あの山手の仲間の石川さん、
はい、
中島 にあるホテル登るのぼ、のぼるですか。あそこでなんと番組名の中島パフェ新メニュー登場したと、そんなニュースが入ってきましたね。
ハニーズの皆さんも食べに行ってください。
ぜひぜひお邪魔します。
まあ、今食べる話ですが、今は食中毒警報注意報がいよいよ出る季節で、これ食べ合わせっていうのでね、今年土用丑の日何日か分かりますか？実は19日なんですよね。ちょうど19、20と お休みが続くと思うんです。うなぎに食べ合わせて悪いもの、梅干しです。でね、ちなみにちょっと、書き出してみたんです。面白いですね。カニ、毛ガニね、とかき氷だって。両方、カニって体冷えるんだねっていう風に書いてましたね。それとスイカと天ぷらも良くない。つまり胃の中の胃酸っていうかな、胃液がスイカを食べて水分がもう水ばっかりですから、それで薄くなってるところに天ぷらの油がいくと消化しきれないと。それともう一つ話題のやつですね、22日の日が皆既日食が日本で見れるんですよ。先ほど星の王子様を読むという、朗読とピアノの夕べのお話がありまして、札幌では、部分日食ですが、22日10時4分4分からね、12時16分まで、最大にかけるのが 50% ですって。札幌ではね、半分、これが11時10分だそうです。かなり時間帯が長いのでね、ぜひ皆さんいかがでしょうか。それでは最後にエピローグお願いします。
人と人がつながると人と街がつながり、街が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ中島パフェと旭山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送山天スペース FM スペース2009、ひらがなで山天、一つ開けてアルファベットで FM、一つ開けて数字で2009で検索していただきますとお聞きになれます。
さて、来週は造形作家阿部天英さんをゲストにお招きする、近藤泉さんのアートなラジオですね。我々のラジオまちづくりは9月17日になりますね。さてそれでは、今日は川島課長ありがとうございました。
ありがとうございました。
では終わりにしましょう。山花明日も
いい天気。